では聖書に基づいてお話をさせていただきます。先ほどお読みいただきました聖書のその話の始めは、そこで天国はという言葉から始まっています。今日婚約式のその時に、婚約式で天国の話ですかと、もしかして思われている方があればと考えまして、まず最初にこの聖書が天国っていうことをどのような意味で語っているかということをお話ししたいと思うんです。聖書が語る天国っていうのは、死んだ後に行く世界のこととは少し違うんです。聖書では、またイエス様ご自身が教えられたところでは、この地上は残念ながら不完全なもので、終末と呼ばれるやがての時に再びイエス様が来られて、私たちもまたこの地上も全てを新しくしてくださる、完全な世界に変えてくださると、そこに私たちを迎えてくださる、その時が来る。でそのイエス様が用意してくださって、私たちが迎え入れられる、そのところが神の国、天国と呼ばれます。ですから、死んでその後にイエス様から復活の命をいただいて、そこに入る方もあれば、生きていて死ぬ前に、死ぬ前というか、もう新しいところでは死も涙も苦しみも悲しみもないとイエス様が言ってくださるので、死ぬことなく天国に行く人もあるというんです。ところがそれだけですと、いやかといって、じゃあ今の私たちの悩みに対して聖書を答えてくださらないんですか。でもこの天国はやがての時来るのと同時に、信じた人の心の中に訪れるものですともイエス様は教えてくださっています。だから、ああやがての時に来るんだ、じゃあその時まではとぼーっとしていてはいけませんよ。その日その時いつ来るか分かりません。備えをしていなさい。それに天国はすでにあなた方の心の内にあるのだとイエス様は別のところでも教えてくださるんです。あそこにある、ここに来る、そういうものではなく、あなた方の心に天国がある。天国、神の国というわけですから、その国は神様がご支配されるところです。神様は何によって支配されるか、厳しい税金制度、そうしたものをもって私たちを厳しく縛りつけて治めるのではなく、愛と平和をもって私たちのこの心を治めてくださるお方なんです。神様を信じ、その神様の愛と平和に満たされるなら、心の内から汚れと悪と争いが消え去って、私たちの心が平安に支配される、喜びに満たされていく、そのような人生を歩む、それが聖書が教える天国のに生きる生き方。死んだ後の世界ではない、信じたその瞬間から始まる天国の歩みというのがあるというのがイエス様の教えなんです。でその天国が、花婿を迎えに行って共にお祝いに預かる、そうした人に似ているよと教えているのが今日のところなんです。でそのイエス様をやがての時、いや、やがての時のために、今、そしてやがての時のためだけでない、このあといろんな問題が、いや今もすでに問題の中にあるかもしれない、そういう私たちのためにイエス様をお迎えするのです。そう、その必要が思慮深いかどうかということなんですね。思慮深い、それはどれだけ神様を深く思っているか、そういう意味です。ですから今日のお話の始めに、天国は、乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を迎えに行くのに似ていると。でその乙女たちは明かりはみんな持っていたと。でもただ明かりを持っているだけでない、 思慮深い者たちはその明かりと一緒に入れ物の中に油を、いつそんな時が来てもいいように、その時に明かりがない、つかない、油がないということのないように、とそういうことを、じゃあ私たちが用意しなければならない、その油は何か、しっかりと神様を待ち続ける、そのためにいつも私たちは備えていけない、行かなければいけないという心とともに、どんなに私たち用意していたとしても、突然のことはいろいろと起こりえます。本当にその日その時っていうのは私たちには分からないことがたくさんあります。そのためにでも神様が私たちに祝福を与えてくださるお方だ、神様その厳しいお方、いやそうかもしれないけれども、それ以上になんと愛に満ちた、そして私たちを迎え入れてくださる素晴らしいお方であるかという、その心の蓄え、それを私たちに与えてくださるんです。だからここで思慮深いものと思慮浅いものと、思慮深いものは準備万端整ってて、もう何の問題もなくしていたではないんですね。思慮深いものにも弱さがある。ここの聖書の箇所でこう書かれてあるんです。花婿の来るのが遅れたのだよと。彼らは皆居眠りをして寝てしまった。思慮深いものも思慮浅いものも実はみんな居眠りしてしまったっていうんです。まあ、だからといったの、皆さん今居眠りしても大丈夫ですよというわけではないです。それはちょっと困るんですが、でも皆さん起きておられるんで安心しました。まあ、そういうような、まあ、居眠りだけでない、本当に準備万端しているつもりでも人生本当に何が起こるか分かりません。なんか結婚式の時にいろいろなんか3つの袋がありますとか、なんか3つのっていう例えがなんかいろいろあるらしいんですが、私が聞いたことがあるのは、以前も皆さんにお話ししたことあるんですが、3つの坂っていうのがあるんです。まあ、お二人のためにその3つの坂っていうのをちょっと教えておこうと思います。一つは上り坂なんですね。でもう一つは下り坂なんです。まあ、ちょうどお二人は今上り坂にあるとは思うんです。でもやがて、まあ、下り坂にもなっていくこともある。その時に下り坂の時にこそ二人は手と手を取り合って、下っていくな悲しいなとかではなくて、そういう時にお互いがいる、感謝だな、そうやって一緒にまた下り坂を下っていく。また上り坂の時も、順調に行ってて、かえって順調に行きすぎて距離が空いてしまうと、順調に行ってるからと言って帰ったパートナーを見失ってわーっと歩んでいくようなこともある。上り坂の時も注意して二人で一緒に歩んでいきましょうという話ですね。ところがあれ、もう一つ坂があるって言ったよね。三つ坂が、上りと下りとあともう一つ何があるの。これが実はこの時こそ二人が本当に神様を求め、神様と共に歩むべき大切な坂、それがまさかっていう坂。すいません、2回目なのに笑っていただいてありがとうございます。何が起こるか本当分かりません。そのまさかっていう時にこそ、まさかなんて予測できることではないんですね。その時こそあなた方に油はあるかと神様問われるんです。本当にうっかりしていただけでない、どうしたらいいんだという時で、その時に、まあ、バタバタ慌ててどうしようどうしようという時に最も忘れてはいけないのは、しかし全てのことをご存知で救いを与えてくださる神様がおられる、これを忘れないでいてほしいと。あるいは2人ですとお互いのパートナーのこと、あどうしようどうしようという時にお互いの存在を絶対忘れない、自分のことばかりにならないで共に助け合う、そのために教会もあると。どうしようという時に教会がある、みんなが祈ってみんなが支え合って 本当にそういうまさかの時にこそ一人でいないということの大切さがどれだけ